口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマなんですけれども、
はい、
中途半端だからうまくいくというテーマにしたいんですね。で、中途半端だからうまくいく、でこれ実はちょっとこの前振りがありましてね、はい、前振りがありまして、はい、もうこれちょっとだいぶ前の映画なんですけれども、はい、本当にもう心の底から衝撃を受けた映画がこの前あって、これちょっと牧野さんこの話聞いてもらいたいんですけども、
はい、もちろん
映画がドキュメンタリー映画なんですけれども、はい、タイトルがミスタージミーっていう、ミスタージミーっていうドキュメンタリー映画なんですが、
はい、
これ実はあの昔からもう有名な方で、うん、レッド・ゼッペリンのジミー・ペイジに憧れてもう完全コピーするっていうあの人がいるんですよ。でその人を追いかけたドキュメンタリー映画なんですね、うんうんうん、で僕ちなみにあのそのミスター・ジミー見たことあります、うん、実際見たこともあるし、もちろん、うん、あの本家本元のレッド・ゼッペリン の, あのジミー・ペイジね、
うんうんうん、
まあ、あのこれ言うとレッド・ゼッペリン警察から怒られるかもしれませんが、だいたい有名なギターフレーズだったら僕も自分でも弾けるぐらい、まあ、それくらいはあると、
うんうん、
ずっと前からそのミスター・ジミーは、うん、ジミー・ペイジに憧れすぎて、うん、完全コピーしてる人っていうのは知ってました、うん、
はい、
で演奏上手いなと思ってました、
はい、
でただそのドキュメンタリーがあまりにも度肝抜くものでした、うん、まず、うん、完全コピーって言うとまあその当時のギターを買って、うん、その当時のアンプを買ってとかそういうレベルだと思うでしょ。
分かる分かる。
違うんですよ。どれくらい違うかというと、うん、アンプを分解して、うん、ハンダ付けのハンダの種類にまでこだわってるんですよ。
すげえ。
この当時の
すごい、ね、
鉛はこうでなければいけないとか、
はあ、
もう本当に驚愕して、
うん、
でもっとびっくりしたのが、うん、あのピックあのギター弾いてる人じゃないと分かんないけど、あのピックガードってあるんですよ、プラスチックの、
うん、
であれを当時の素材で再現してるんですよ。
すごい。
でしかもですね、すごかったのが、うん、ピックガードの制作現場があるんですけども、うん、これ当時のピックガードは端っこのところが、うん、もうちょっとだけ丸みを帯びてるはずだとか言ってそこまで修正させるんですよ。
すごい、
ね、でかつですね、うん、もう本当に驚愕したのがその当時の衣装をですね、うん、あの衣装を作ってくれる女性のプロと一緒に見るんですけども、うんうん、DVD をですよ秒単位で止めて、この肘のところのなんつうんですか、
うん、
刺繍はこの色ではなくて、うん、もうちょっと白みがある刺繍の色であるとかいうのを全部やっていくんですよ。
すごいね。
でかつですね、うん、普通完成して、うん、あの袖に通したら、うん、うわーすげーこう再現できたって言うじゃないですか、
うん、
これ1センチちょっとずれてると思うんだよって言って1センチですよ。これも驚愕して、でここまでミスタージミーすごいのかと。で演奏がもっとすごくて、演奏が普通レッド・ゼッペリンを完全コピーっていうと、まあ一番有名なのは1から4までアルバムが出てるんですよ。まあ有名なのが4つかな。あ、こういうこと言うとまた多分ゼッペリンファンから怒られるけど、まあ大体世の中的に有名な4つあるんですよ、作品が1から4までね。で普通それを完全にあのコピーすると思うでしょ、
うん、
違うんですよ。1972年の5月のどこどこであの演奏した時のアドリブフレーズを一緒にやろうとかいう会話なんですよ。もうそれが2時間ずっと続くんですよその徹底ぶりが、
うん、
でもこれはマジですごいと。
すごいね。
もうすごいどころか、うん、もうちょっとなんかもうとてつもないものを 見た気がして、
うんうんうん、
でかつそれをですねバンドメンバーにもお願いするんですよで例えば、うん、1970何年の何月のライブの再現だとすると、うんうん、一言目はあーとかイエーはいや、うん、この中間だと思うとか、
うんうん、
フレーズとかもう全てなんですよ。これも本当に驚愕して、うん、僕ね自信なくしました。
え、なんで？
仕事人としての。
あー、なるほど。
ここまでもうある種の狂気、
徹底ぶりです
ね。徹底ぶりがもうねこれしかも今僕が言ったね、うん、エフェクターもギターもアンプも衣装もなんですけども、うん、それがもうありとあらゆるのがもうあれなんですよ、
うん、
もう完全コピーで自信をなくしていたんですけども、で僕こう思ったんですね。この手のもうあまりにも天才にほぼ近いもう狂気じみた人、うん、まあ、これ一般の人にはあの真似できないなんですけどね。でこれで 僕自分の精神をこう抑えるためにですね、うん、中途半端だから成功したやつをなんか探さないとあのもう俺の中でもう気が済まなくて、なあまりにもすごいものを見ちゃったから。
なるほど。
でその中でやっぱ面白いなと思ったのはディズニーランド、はい、でディズニーランドって最初のやつはですね、あのなんか例えばウエスタンリバー鉄道とかを乗った時に、当時は木があの生え揃ってなかったから、うんうん、もう駐車場とかが丸見えだったんですって、うん、丸見え、うん、であとですね、あの Windows の、 あの発売したビル・ゲイツも、はい、Windows95 の中には数千のバグがあると分かっててもあえて中途半端だけどスタートしたと販売を。でこれがまさに、今ですね AB テストとか、うん、あるいはもう最も原始的なプロダクトから始めていって、声を集めながらこうプロダクトをこう進化させていこうってやつがあるじゃないですか。だからやっとそこら辺の例をいくつか読み漁りまして、やっとあ中途半端な俺でも生きていいんだっていうふうにあのやっと精神の安定をあの測ることができたっていうこれ話なんですよ。
なるほど。
オチとしてはだから皆さん、あまりにもすごい、あまりにもすごすぎるのを見た後は精神を落ち着かせるためにですね本当中途半端でもまあ凡人、まあビル・ゲイツは凡人じゃないけど、成功したっていう例で僕の気持ちの中でなんていうか中和したという話でありました、はい。ということで今日のテーマは中途半端だからうまくいくでした。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。